新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の27日火曜日です。今日のニュースいきましょう。スイス国立銀行と国際決済銀行が2020年内に中央銀行デジタル通貨の実証実験開始か。トヨタシステムズとディーカレットがブロックチェーン上でデジタル通貨発行と管理の実証実験開始。ブロックチェーン活用の貿易情報連携プラットフォームトレードワルツに NTT データや三菱商事ら7社が共同出資。SBI 日本商探とコンセンサスベースがエンタープライズ向けブロックチェーンコルダを用いた代理店募集人管理基盤システム開発。クォントスタンプがイーサリアム 2.0 クライアントの監査完了。フェーズ0のローンチは非常に近い。電力のブロックチェーントレーサビリティサービスを提供するみんな電力がプレシリーズ C ラウンドにて15億円の資金調達。
一つ目のニュースいきます。スイス国立銀行 SNB と国際決済銀行 BIS が2020年内に中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験を行う計画があることを BIS イノベーションハブの責任者を務めるブノワ・クーレ氏が10月25日に上海で開催されたバンドサミットで明らかにしたことを中国のニュースメディア The Paper が報じたというニュースです。ブノワ・クーレ氏はスイス国立銀行と国際決済銀行による CBDC の実証実験はリテール型の CBDC に新たな道を開くと思います。また既存の決済システムとの接続を模索しコンプライアンスを監視するのにも役立つでしょうとコメントしています。さらにブノワ・クーレ氏は CBDC は革命や新時代をもたらすものではなく大きな社会問題を解決するものでもないでしょう。むしろより多様な決済エコシステムをサポートし、よりグローバルな公共財を提供するより良いお金の形になるでしょうとコメントしています。また BIS は香港通貨庁やタイ銀行などその他の中央銀行とも協力してデジタル通貨の国境を越えたユースケースの実証実験を行っていく計画があるとのことです。補足をします。BIS はカナダ銀行、欧州中央銀行、日本銀行、スウェーデン国立銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行、アメリカ連邦準備制度理事会とともに中央銀行デジタル通貨に関するレポートを10月10日に公開しています。このレポートのタイトルは中央銀行のデジタル通貨基本原則とコア機能 Central Bank Digital Currencies Foundational Principles and Core Features です。このレポートでは CBDC が持つべき3つの原則を強調しており、1つ目に中央銀行は CBDC を発行することによって金融または金融の安定性を損なうべきではない。2つ目は CBDC は既存の形態のお金と共存し保管する必要がある。3つ目は CBDC はイノベーションと効率を促進する必要があると示しております。続いてのニュースいきます。株式会社トヨタシステムズと株式会社 D カレットが2020年10月よりデジタル通貨に関する実証実験を共同で開始したことを発表したというニュースです。この実証実験では D カレットが構築しているブロックチェーン上でデジタル通貨を発行・管理するプラットフォームが活用され、独自デジタル通貨を発行してトヨタシステムズの福利厚生における決済処理や自動化についての技術的な検証を行うとのことです。発行したデジタル通貨の有効期間は6ヶ月以内とのことです。ちなみに実証実験はトヨタシステムズ全社員の約2500名以上が参加する大規模な実証実験で、ブロックチェーンにおけるピアトゥーピアモデルのスケーラビリティの課題や多数の実験参加者による業務運用性課題なども検証していくとのことです。具体的なデジタル通貨の利用方法としては、トヨタシステムズ社員は福利厚生として付与されたデジタル通貨を実証実験専用に用意されたカタログギフトや福利厚生ポイントへの交換に利用することができます。デジタル通貨が交換されると、実行された記録がスマートコントラクトへ書き込まれます。そして取引額に応じたデジタル通貨が全社員に用意された専用のウォレットから商品ポイントのウォレットへ即座に送付される仕組みです。トヨタシステムズはこの交換プロセスを検証し、有効性を確認するとのことです。 トヨタシステムズは100年に一度の大変革期の中、今回の実証実験で得た課題をもとに、サプライチェーンや企業間取引におけるデジタル通貨の活用を研究し、Dカレットとともに新たな社会の実現に向けた決済の仕組みを検証するとともに、今までになかった技術、サービス開発を促進し、新たな価値、ビジネスの創出を目指していきたいと伝えております。補足をします。Dカレットのデジタル通貨プラットフォームの特徴として、利用企業が自身のブランドでデジタル通貨を発行可能な機能を備え、スマートコントラクトを利用した処理の実装ができることや、取引にまつわる一連のプロセスを効率化し、少額のお金のやり取りもリアルタイムに実現できることがプレスリリースで伝えられています。これにより、ダイナミックプライシングやリアルタイム決済といったブロックチェーンの特性を生かした幅広いサービスの展開を支援することができるようです。また今後 Dカレットはプラットフォームの事業化を目指していて、既存の決済サービスへの価値移転や交換機能、サービスなどデジタル通貨の利便性を高めるサービスの提供を増やしていく予定とのことです。
続いてのニュースいきます。株式会社 NTT データ、三菱商事株式会社、トヨタ通商株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、金松株式会社、損害保険ジャパン株式会社、以上7社がブロックチェーン技術を活用した貿易情報連携プラットフォームトレードワルツを運営する株式会社トレードワルツに対して共同出資を行うことを10月27日に発表しました。貿易情報連携プラットフォームトレードワルツは、貿易情報を電子化し、貿易業務における事務処理の効率化や安全性の向上を目的として NTT データが開発を進めたプラットフォームです。リリースによると、このトレードワルツが実用化されれば、貿易に関わるすべての業務を一元的に電子データで管理できるようになり、貿易業務の作業量を最大 50% 程度削減できると見込まれているということです。従来、貿易業務には多数の書類作成や整合性の確認作業のために多大なコストが発生しており、複数の関係者が取引に介在している貿易業務において、正確かつ安全に情報を受け渡す仕組み作りが、業界の垣根を越えた共通の課題となっていたということです。このような背景から NTT データは2017年に業界横断のコンソーシアムを発足し、商社、銀行、保険、船会社等の関係者とともにデジタル技術を活用した貿易業務の改善について議論を重ねてきたということです。NTT データはこの議論の結果を踏まえてトレードワルツの開発を開始し、2020年4月に NTT データら7社の出資を前提にトレードワルツの運営開発管理を行う株式会社トレードワルツを設立したということです。なお、各社による出資は今年11月までに完了するということです。今後、NTT データら7社は密に連携して貿易業務の各種プロセスの中にトレードワルツを順次導入し、必要な機能の追加やシステムの強化を行うということです。そして将来的には貿易文書の電子化を検討している国内外の政府機関やサービスプロバイダーとトレードワルツを連携し、 ASEAN をはじめとした世界の貿易業務のデジタル化にも貢献したいという考えということです。NTT データら7社は2020年度内にトレードワルツの商用サービスを開始し、2020年度末までに国内外400社の顧客獲得を目指すということです。補足をします。貿易金融領域においては、 IBM と海運大手のマースクが主導するトレードレンズ、ドイツ銀行 HSBC らが関わるウィートレード、 R3 が主導し三井住友銀行なども関わるマルコポーロ、シンガポールを拠点とし、シティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行らの出資を受けるコントゥールなどの数多くのコンソーシアムが存在しており、競合が激しい分野となっております。続いてのニュースいきます。SBI ホールディングスグループの SBI 日本少額短期保険株式会社、SBI 日本商短とブロックチェーン開発企業であるコンセンサスベース株式会社が、エンタープライズ向けブロックチェーンプラットフォームコルダを活用した商短会社向け代理店募集人管理基盤システムを開発したことを10月27日にプレスリリースにて発表がされました。この代理店募集人管理基盤システムは、SBI インシュアランスグループ商短各社での共同利用を順次開始していくということです。この代理店募集人管理基盤システムは、複雑化した代理店募集人の管理業務の標準化、簡素化とそれによるコスト削減を目標として開発されたということです。各商談会社は、少額短期保険の募集販売に際し、それぞれの募集代理店募集人を関西財務局へ登録届出をする必要があり、現在108社ある商談会社はそれぞれ独自の方法で代理店募集人情報を管理し、財務局との手続きを行っています。一方で、一定の条件下で複数の保険会社を取り揃える乗り合い制度が保険募集代理店にはあり、こうした乗り合い代理店においては、各保険会社間で代理店募集人情報を連携共有する必要があるということです。 そして現状このやり取りは個社ごとの方法に委ねられており、商談会社の増加に伴い煩雑化が課題となっていたということです。このシステムは金融機関向けに設計開発されたコルダが持つプライバシー確保と相互互換性の特徴を生かすことにより、代理店に乗り合う商談会社においてのみ効率的に情報を共有することができ、また代理店に乗り合う商談会社の変更時にも柔軟に情報管理を行うことが可能になるといいます。さらにコルダのブロックチェーンとしての特性により、登録された代理店募集人の個人情報の漏洩、改ざん、消去を完全に防止することも可能になるということです。このシステムはまず SBI インシュアランスグループの商談各社で本システムの運用開始をしますが、今後は他の商談会社にもこのシステムを開放し、多くの会社で活用してもらうことで業界全体の業務の効率化と標準化を目指していくということです。続いてのニュースいきます。スマートコントラクト監査会社のクオントスタンプがイーサリアム 2.0 のクライアントであるテクの監査を終え、イーサリアム 2.0 のリリース準備はほとんど整っているとの意見を示したことをブロックチェーンメディアディクリプトが10月26日に報じました。ディクリプトによると、クオントスタンプの CEO であるリチャード・マー氏は声明の中で、イーサリアム 2.0 は非常に近い将来にフェーズ0を提供できるだろうと述べているということです。クオントスタンプは主要なブロックチェーンのセキュリティ関連会社の一つであり、ブロックチェーンやスマートコントラクトのコード監査をメインに取り扱っています。クオントスタンプはこれまでにイーサリアム、ハイパーレジャー、バイナンスチェーン、イオス、ポルカドットなどのクライアントの監査を行っています。一方でテクはブロックチェーン開発企業コンセンシスによって開発されたイーサリアム 2.0 のフルクライアントであり、主に機関投資家や企業に対してステーキングサービスを提供することを目指しています。クオントスタンプはテクのスマートコントラクト監査の過程でコンセンサスルールの適用やコードの保守性、リワードとペナルティの管理機能などを審査し、最終的にクライアントのコードベースが最高品質であると報告したということです。監査においてノードへの DDoS 攻撃などの問題が発見された際も、テクの開発チームは迅速に対応したということです。なお、イーサリアム 2.0 とは、イーサリアムのメジャーアップデート版のパブリックブロックチェーンであり、主にプルーフオブステークの導入によってスケーラビリティの向上とセキュリティの強化を目指しています。これまでに数回のテストネットのローンチが行われており、順調に進めば2020年内にイーサリアム 2.0 のメインネット第一段階であるフェーズ0、ビーコンチェーンのローンチが行われる予定となっています。続いてのニュースいきます。みんな電力株式会社がプレシリーズ C ラウンドとして新株予約券付き転換社債発行などで総額15億円の資金調達を実施したことを10月26日に発表しました。今回の資金調達は求人情報サイトバイトルなどを運営する DIP 株式会社のコーポレートベンチャーキャピタル DIP レイバーフォースソリューション投資事業有限責任組合や株式会社マルイグループ株式会社日本政策金融公庫などから行ったということです。なおリリースによると、今回の資金調達により、これまでのみんな電力の累計資金調達額は現在まで約30億円となるということです。みんな電力は2011年に再生可能エネルギー事業会社として設立がされており、ステラのパブリックブロックチェーンを利用した商用ピアツーピア電力トレーサビリティシステムエネクション2020を開発しています。このエネクション2020は再生可能エネルギー由来の電気の生産者と購入者をつなぐ顔の見える電力をはじめとしたみんな電力の顔の見えるライフスタイル事業の基盤に活用されています。みんな電力は今回の資金調達を利用して気候変動など地球規模での問題解決に向けた脱炭素社会実現への貢献を考えているということです。具体的には CO2 削減アクションの一つでもある顔の見える電力の普及に努めるとともに、脱炭素社会の実現を目指す様々な企業と積極的に連携することで再エネ電気の利用を促進していくということです。またエネクション2020の書き込み機能の高速化、低コスト化をより一層進めることで、空気、リチウムイオンバッテリー、土、住居などの電力以外の領域への事業拡大を図り、みんな電力の掲げる顔の見えるライフスタイルの実現を目指していくということです。補足をします。みんな電力株式会社ではエネクション2020を活用した事業として、2016年に開始した発電者と生活者をつなぐ電力小売サービス顔の見える電力や、2020年3月より開始した店舗やオフィスなどの改善された空気の状態をブロックチェーンに記録する顔の見える空気、そして同年6月にはスマートフォンで使用されるリチウムイオン電池の原料である希少金属のトレーサビリティプラットフォームの構築を検討する顔の見えるバッテリーなどを展開しています。またみんな電力では今後エネクション2020を活用して健康な生産物ときれいな水を生み出す土環境の実現を目指す取り組みや、国産材のトレーサビリティを実現し、住居の購入やリフォームを検討する消費者が自由に国産材の種類を選択し購入ができる仕組み作り、そしてデジタルコンテンツやデジタル広告にも事業を展開していくということです。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルも YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。新しい経済 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画や YouTube 番組ホットテイク新しい経済ナウなどをお届けしております。ぜひこちらもご覧の上チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。